こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。ニューヨークで活躍するグローバルライフコーチの美和さんです。美和さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で美和さんはもともと日本で外資金融で働かれた後、旦那さんの転勤でロンドンに8年、はい、ニューヨークに9年、今9年目
そうです、はい、
ということで、はい、で現在は子育て中のママ向けのライフコーチングをされているということで、はい、プライベートでは、今年13歳の娘さんがいらっしゃると。
はい、
はい、ということで、今回のラジオでは、はい、日本とアメリカの教育の違いについていろいろ伺っていきたいなと思ってます。
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。で、ね、もう実際お子さんを育てながら、うん、こう、はい、日本の教育とアメリカの教育の違いについていろいろ感じられることも多いと思うんですけど、うん、まあ、どういったところがこう一番驚きでしたか？
やっぱり一番大きい違いが、うん、あの自分で考えさせる、
うん、
教育をするところ、
うんうん、
とあといいところを、うん、あの伸ばすというアプローチが一番大きな違いかなというふうに今感じています。
なるほど、うん、じゃあ1個目のね、こう、はい、自分のこう意見をこう表現するような機会が多いってことなんですけど、
はい、
例えばどんなところが ありますか？
そうですね、その、うん、やっぱ小さい時から自分で考えて自分の言葉で自分を表現するという機会があって、
うんうん、
幼稚園ぐらいの時からショー&テルといって、
うんうん、
自分の発表会ですね、
うんうん、
でその発表会に何をするかというのは先生が指定するのではなくって、
うんうん、
子どもたちがそれぞれ自分で考えて、
うん、
みんなの前で何を発表するかという、
う
ん、あのまあ、アクティビティというか、
うんうん、
授業がありまして、
うん、
もう小さい時からそういう感じでその自分は何をしたいのかという考える環境が非常に整っている、
うん、そっかそっか、うん、日本だと例えばじゃあこのテーマについてみんな考えましょうとかはあるけど、
はい、
それ自体が例えば私はピアノに興味があるからピアノのことについて発表するとか、うん、はい、そこからも全部自分で考えて、
はい、
企画して、
はい、
じゃあ表現してってところまでさせるっていう、
うん、そうですね、あの、うん、まあ、もちろん課題を与えられてやるというのも当然学校教育の中ではありますけれども、
うん、
それとはまた別に昭和のテルといって自分たちが自分それぞれがね、
うん、
例えばお友達と一緒に何かをやるのでもいいし、自分一人で出てもいいし、
うんうん、
それは本当にもう自由課題という、うん、形で昭和のテルというのがあって、で先生はそれをこうサポートする形ですね、
うん、
で何をしなさいというふうにやるものではないんですよ、昭和のテルは。
へえ、面白いですね、うん、
すごい楽しいですね。
じゃあその、ね、はい、一人一人のこう、はい、クリエイティビティがすごく活かせるというかね。
そうですね、う
ん、個性がすごく、
うん、出ますよ、
ね、
うん、
面白そう、
うん、すごい、うちの娘もすごい楽しくやってましたね、ちっちゃい時とかね、あのちょうどその時に流行っていた踊りを踊ったりとか、うん、お友達と一緒に練習して、
かわいい
休み時間に練習したりとかしてやってましたね、
はい、そうかそうか、じゃあそういうのは幼稚園の頃からずっとあって、うん、
はい、
でずっとまあ小学校中学校、うん、高校っていう形でどんどんどんどんそういった機会もあってという、
は
い、
そうですね、
うんうん、でもちっちゃい頃からね、
はい、
そういう訓練されてたら、
ね、
なかなかそういうね、日本であんまりないので、
うん、そうですね、
うん、太刀打ちできないというか ね、そういう点ではね、
うん、やっぱそこはやっぱり頑張ってほしいところですよね、自分で、うん、みんなそれぞれね、一人一人考え持ってるんで、うん、一人一人の考えってすごい大切なものだと思いますので、
うんうん、あとね、どんな意見を言っても、
はい、
こう受け入れてくれる土壌というかね、
うん、そう、
そういうところもアメリカはあるかもしれないですね。
そうですね、うん、だから何を言っても、
うん、
変な質問はない、
うん、
何を言ってもいいんだという環境、
うん
うん、あのこう周りを気にして自分のことが言えないって思わないで、
うん、
本当に一生懸命考えて自分で発表したこと、
うん、
ですごい人前で話すってすごく勇気がいるんですけれども、
うん、
それができるという環境っていうのはすごくあの子供にとってね、やる気にもなるだろうし、
うん、
チャレンジにもなるだろうし、とてもいい経験になっていると私は思うんですね。
そうですよね、はい、あと発表するってことはなぜこれを発表するかとか、うん、どんな風に発表するかとか、
う
ん、それを自分自身で考えるってすごくいい経験ですよね。
ね、そう、だから本当あの自分は何をしたいのかな、どういうふうにすればいいのかなって小さいなりに一生懸命考えますので、
うんうん、
すごくその自分への自信というのにもつながると思います。
なるほど、
はい、
ね、あともう一つおっしゃってたのがいいところを伸ばすという教育っていうことなんですけど、はい、具体的に例えばどんな感じですか、は
い、日本だとちょっとここが弱いからこれを直してためにはどうしようという、
うん、
まあ、ざっくりですけど、
うんうんうん、
なんですがこっちってあなたのいいところはここですよっていうのを先生とか、まあ、大人もそうなんですけど、うん、言ってあげると、うん、じゃあそのいいところを伸ばすために何ができるかな、うん、あなたは何ができるかな、私は何をサポートできるかなというアプローチなんですね、
うん、
でいいところを伸ばすことで弱いところがくっついてくる、もしくは弱いところをカバーできるというアプローチ、
うんうん、日本だと例えばね、数学はすごくできるけど、はい、例えば国語がね弱いと、うん、じゃあ次は国語をもうちょっと上げようねみたいなね、うん、割とこう先生とのこう、はいはいはい、面談とかあると思うんですけど、アメリカではそうじゃなくて、
はい、
君は数学が素晴らしいからもう数学どんどん伸ばしていこうっていうような、うん、はい、そういう違いってことですかね。
そうですね、うん、で例えば同じ科目でもまあ、国語でも算数でも、
うんうん、
そうなんですけど、
うん、
すごく具体的なんですよ、
うん、
どういうところがあなたはいいかっていうのを言ってくれるんですね。
へ、
例えばその、まあ、国語で、
うん、
その単純なことかもしれないけど、
うん、
書く文字がすごい綺麗ですねとか、
うん、
あと自分の考えを書く時に分かりやすいですねとか、
うん
うん、言葉遣いが非常に丁寧ですねとか、非常に具体的に具体的に褒めてくれるんですね。だから単純に上手だねとかいいねっていうものではなくって、
うん、
何がいいと私が思ったかという説明の仕方を子どもにするんですよ。
へえ、うん、それはね、お子さんにとってすごく自信になるっていいですね。
うんうん、そうですね。
こう、あ、私はこれができるんだ、これもできるんだ、
う
ん、こんなこともできるんだって言って、
う
ん
う
ん、どんどんどんどんね、こう自信がついて挑戦できる子になるから、
うんうん、そうなんです、そうなんです。で、会話が広がるんですね。
うんうんうん、
で、こういうところがいいと思ったよとか、
うん、
こう言うと、うん、実はこういうふうに思ったから頑張ったんだよっていう形、
うん、
例えばその絵を描いた時に、
うん、
まあ、クマさんでも森の絵でも何でもいいんだけれども、
うん、
その木を描いたとして、
うん、
でその緑の使い方が綺麗だなと思ったとするじゃないですか、
うん、
でママここの緑色がねすごく鮮やかでいいと思ったよみたいなことを言うと、
うんうん、
なぜそれを緑にしたかとか、
うん、
なぜそこに木を持ってきたとか、
うん、
その子なりに考えたものを教えてくれるんで、話がしやすくなってくる。上手だねって言ったらありがとうで終わっちゃうかもしれないけど、
うん、
具体的に言うことでそこに至ったプロセスというものを子供が話しやすくなる、
うんうん、
っていう効果が、うん、あるかなと思います。
なるほど、
はい、
まあ、そういったところがね、皆さんが感じられた、うん、まあ、日本とアメリカの教育の違いであり、アメリカのこう教育のいいところ、
そうですね、
というところですかね、
うん、そこが、うん、いいところだなっていつも思ってます、はい、
うん、逆にじゃあ、うん、日本のここの教育はいいなっていうところってありますか。
はい、
うん、
やっぱり日本の教育ってすごく真面目で勤勉で、
うんうん、
で確実なんですよね、
うん、
その課題をしっかりやるとかね、
うん、
で非常に勤勉であるというところ、
うん、
別にそのアメリカ人が勤勉じゃないとは言いませんけれども、
うんうん、
きちんと言われたことをしっかり責任を持ってやるというところ、
うん、
私はこれはすごく日本人の強みではないかなというふうに思ってます、
うん、
で何事すごく丁寧にね、
うん、
細かいところに気を使って、
うん、
きちんと仕上げる、
うん、
というところ、うん、これはね非常にあと調和を保つことであるとか、
うん、
非常にその点は優れているのではないかなと、
うん、
いつも思ってます。
そうですよね、
うん、
あとねこっちに来てこう特に感じるのは、はい、アメリカ人と日本人の働き方ですごく日本人が本当に勤勉なんだなっていうのは感じますね、
うん、
ね、いろいろ聞いてはいたけど、
はい、
実際に外に出てみると日本人の勤勉さっていうのを改めて感じますよね、うん、それはやっぱりこう教育のところから、うん、こう根付いてるものなのかなと。
そうですね、うん、やっぱきちんと仕上げる、きちんとやるというのは根付いているすごい強さ、うん、粘り強さだと思うんですけれどもね、
う
ん、
そうですよね、
いいとこだと思います、
うんうんうん、なるほど。
なんかそういう日本人が持っている勤勉さ、誠実さっていうところに、私はもっと自信を持っていいのではないかなと思ってるんですね。和を保つとか、その謙遜するとかね、その遠慮するのがいけないとかっていう風潮がちょっとあるかもしれないけれども、私は逆にそれが強みだと思ってるんですね。やっぱりそのみんなが仲良くっていう発想っていうのは、他人のことを気を使ったりとか周りを見たりとかいろんなことを考えながらやらなきゃいけない、それってすごく日本人が得意とする部分だと思うので、その強みを生かして、別にね、みんながみんな欧米人みたくならなくてもいいので、
ね、そしたらみんながみんなワーワー言ったら ねトランプみたいな大変ですもんね。
そうだからやっぱりそのスムーズオペレーターとしてね、世界の中で立ち位置を作りながら、そこにプラス必要なことはやっぱり自分で考えて自分の言葉で自分を表現する力、そういうものをつけていけば、ものすごく活躍する場が広がっていくのではないかなといつも思ってます。
そうですよね、今ある日本人 その謙虚さだったりとか、相手のことを考えて配慮する、ね、力だったりとか、そこにプラスオンでプレゼンテーションする力だったりとか、コロジカルシンキングだったりとか、まあ、そういったところをプラスオンすればすごく最強ってことですよね、
と思いますよ、やっぱり確実に責任持ってね、堅実というのは日本人は本当に上手だなと思うし、
はい、なるほど、
はい
ね、ちょっと時間も差し迫ってますので、はいはい、で実はこの後、ね、はい、お仕事の話とかもいろいろ伺いたいなと思うんですけど、はい、それはまた次回の、ね、はい、放送で伺わせていただきたいなと思っております、
はい、
では皆さん引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。